詩編の107編、詩編の107編です。これは、テーマがこの場合ははっきりしているですね。この最初のところにもそのテーマが非常にはっきりと出ています。これは2節のですね、苦しめる者の手から人々を神様があがなってくださった。このあがなうというのはこの場合救い出すというのと同じように意味で言われているわけですね。で、もともとこのあがなうということは代価を払って買い取る、買い戻すという意味であったわけですが、そういうふう非常に苦難に縛られておったものからですね、この場合は救い出すという意味でも使われているわけです。で、これが次第になっているというのは、この今の賛美歌のちょうど折り返しではないですね、折り返しのようにこれが歌われていたという跡がわかるわけです。これは6節とか6節13節ですね、6節13節19節で、この新教大学になってですね、文字を3つぐらいですね、2つぐらい落として書いてありますね。これは展示ではそういうふうに書いてあるかどうか、あ、括弧で積んでるんですの代わり、これは本来は何も、そういう何も括弧もちろんないわけですが、この訳でですね、この折り返し、ちょうど賛美の折り返しのようにですね、強調部分をここに虹落として隅字の方では書いてありますね。6節、苦難の中から死に助けを求めて叫ぶとしては彼らを苦しみから救ってくださったと。で、13節も苦難の中から死に助けて求めて叫ぶと救いを与えられたと。で、19節もそうです。で、もう一つ28節にもあります。このようにこの詩の中で4回、苦難の中から死に助けを求めて叫ぶと、そこからその苦しみから導いてくださったという、これが中心になった経験ですね。そのことがこの主題になっているというのは、そういう外見的な形を見てもすぐにわかるわけです。で、もう一つ折り返しのように用いられた部分がありますね。で、それが8節死に感謝しよう。死は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられると。この8節と15節ですね、で、それから31節にも書いてあるわけです。で、それがみんなですね、この主に感謝しよう、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられるっていう部分が、こういうふうに繰り返して出てきます。ですから、この繰り返しの部分がこの詩編107編の主題になっているということが、わかるわけですね。で、その苦難っていうのを他の文、この他の箇所、他の箇所でですね、説で、詳しくもっと具体的に書いてあるわけですね。苦難というのはどういうものかって。で、この一番最初もですね、そういうテーマが出てきておるわけです。一番最初の方ですね、一節、さっき言いました2節をまず言いましたが、この一節も今言ったように、このテーマの一つになっているわけですね。これも、この 感謝しようっていうのが、8節と15節のところと、31のところと、3回繰り返されていますよね。それをここに1節で、冒頭からですね、御深い父に感謝しよう、尽くしみは常しえだと。こういう形で、この詩は非常にはっきりとした主題テーマを持っているというのがわかるわけですね。で、この最初ですね、詩に感謝しようというのは英語訳ではもうほとんど全て Give thanks to the Lord という表現、そういう英語にしてあるわけです。ほとんどもう全ての英語訳そうです。Give thanks to the Lord。ですからこの文を取って、賛美にもありますね。Give thanks to the Lord という歌がありますが、それはこういう文から取っているんですね。で、この言葉はですね、この感謝するということだけでなくって、だから賛美するという意味にも訳される言葉なんです。だからプレイズというふうにも訳されたりします。この言葉、やだっていう言葉ですね。非常によく出てくる言葉です。で、原文では、それに、ヤダの変化形、命令形、ホードゥーになるんですけど、ラ・ヤフェ、ラっていうのはツーですね、今。ホードゥー・ラ・ヤフェ。という非常に、まあ、短い表現なんです。ギブス・サンクス・ザ・ロード。で、キトーブ、キ・レ・オーラン・ハシドート。キトーブ。これは原文ではですね、なぜならっていう言葉が入ってるわけです。です英語訳で全部、フォア、He is good. For his steadfast love endures forever. っていう意味ですね。なぜ、主に感謝するのか というのは、He is top. He is good. というのは、主が恵み深いからだと。で、その、というのは、主の憐れみは永遠に続くからなんだと。そういうふうに、ちょっと日本語の漢字と違うんですね、原文は。英語、外国でもそのまま言語の通りできます。なぜならっていうのが2回あるわけです。For he is good. For his steadfast love endures forever. っていうですね、この for は何というのはっていうわけです。ですね、まずいきなり、原文では感謝しよう。主に。感謝っていう言葉から始まっているわけですね。感謝しというのは、his tov というわけですね。彼は良きお方である。そしてその慈しみは永遠だからと。まあ、そういう簡潔な表現になっておると。で、このめっちゃ感謝するというのは賛美するという意味も持っているので、やだというのは、これも何度も今まで言ったですよね。どこに最初、有名な箇所でどこに出てくるか、このやだという言葉。何度も出したので、このヤダから変化した人の名前が極めて重要な名前になったからというので今まで何度も言いましたよね。それはどこかというと、創世記にありましたよね。旧約聖書創世記の29章の35です。ですから旧約聖書の48ページのところですね。その創世記29章の35で、ヤコブの子供たちの名前として、レアはまた身ごもって男の子を見、今度こそ主を褒めたたえよ、と言ったと。これもあの時に、このところ言ったと思います。やだとか書いて、 朗読するときにメタ対応、やだよとか言って読んだらおかしいっていうことも言ったと思うんですよね。で、やだってですね、死を褒めたたえよ。これを賛美するところではそういうふうに訳しているわけです。だから、やだから、F だという発音になったんですね。F だ。まあ、ユーだとか、ジューだとか英語で、ジューと2語の発音になったから、いや、ユーの発音と大幅に違ってしまったからですね、わかりにくくなったんですけど、このユダっていうのは、F だ、やだっていうことは、ここでは褒めたたえる、賛美するっていう意味にとってあるんです。ユダという名前は裏切り者のユダとか言ってですね、日本人にはあまり良くない連想が多いですが、本来はとってもいい名前なんですね。死を賛美しよう、死に感謝しよう、まあ、そのこのヤダということはの命令形なんです、今日のところ。だからめったに賛美しようと身動かし、まず感謝しよう、まず賛美しよう、主にという形で出てくるわけですね。で、感謝と賛美は非常にそういうに、結びついた意味合いを持っているということです。日本語では賛美ってすぐ歌っていう感じですね、感謝と別に関係がないっていう感じを持ちやすいんですけど、まあ、この旧約聖書の本来では感謝するっていうことと賛美するっていうのが、まあ、本来このヤダーという両方の意味に訳されるというですね。この人の名前のユダもそこから来てるんだと。これがこの前の思考集会でも賛美と祈りっていうのを、賛美が最終的に我々の目標っていうのは、この詩編もですね、数々の粉を通して最終的に行くのがこういうふうに詩編の賛美と感謝が出てくるような状態、これが我々の目標だっていうわけですね。で、これは実際にこの2節にあるように、苦しめる者の手から贖い出された、助け出された、それにギリギリと縛り付けられておったものをですね、確かに贖われた。今の私たちはそれを罪という悪の力に縛られとったのをキリストが贖い出してくださったと。それが感謝と賛美の原点にあるわけです。この世の中にはいろんな苦しみがあって、ここ贖い出されないままで一生終わる。というのが実に多いと思うんですね。この贖われるという世界を知らないと。で、ですから当然、この感謝とか賛美とかいうふうな気持ちはどうしてもなれないということが起こるんですね。この感謝と賛美の原点はやはり苦しめる状態から贖い出されたというところにあると。それをいろいろとですね、具体的な表現で次から言っているわけですね。で、この贖い出された人は3節にはですね、これは非常に多方面からいるということをですね、全世界からいるという、これはキリスト教世界になって初めて言ったんですけども、これは捕囚の時代、捕囚っていうのもですね、バビロンに捕囚だったけど、それ以前にアッシリアに、もっと前にですね、北の国が滅ぼされた時からでもたくさんの人があちこちに散らばっても行ったわけです。ですからそういう人たちが終わりの時にはシオンの山に向かって流れてくると、流れるように集まってくるというのがイザヤ書にもありますが、こういうふうに東から西から北から南っていうのは、さまざまな苦しめる人たちが世界に散らばっていると、それを集めてくると。で、この時もユダヤ人を想定していったわけですけど、新約時代以降になると霊的なユダヤ人、霊的にね、クリスト者、神を信じる人たちが確かに東から西から北から南から集められてくるというのを、まあ、こう予言するような形になったわけですね。で、そこでこの、まあ、数々の苦難の具体的な、さっき言ったこと、荒野で迷った砂漠、砂漠はなるところも同じように言ってますが、道に迷った、本当に死んでしまうわけです。上、乾き、魂を取れ入って、もう死ぬばかりになった。そこから、その死ぬばかりになったところから、必死になって叫んだら、そこから不思議と導き出されたと。これは、出エジプトの歴史をもここで思い返しているというのがわかるんですね。歴史の中でもこういうことは実際にあったと。そして、その歴史の中だけでなくて、この9節にあるように、 一般的に誰でもですね、その乾ききった魂、苦しんで苦しんでして、もう満たされない魂を満たしてくださったり、こういうふうに歴史とはまた違って非常に個人的なこともここで含んでいっているわけです。で、実説のところも一般的なことが言えるわけですよね。闇と死の影に座るものだったと。で、貧苦と鉄の頭が締め付けられて捕らえ人になったというふうなことで、これもですね、補修とかあのバビルの時には実際にこういうことが起こったわけです。いろいろ縛られたりですね、そして連れて行かれたわけですが、そういう捕らわれ人になったという表現は、やはりあのバビロンやアッシリアの時にも補修がたくさんできたわけですけど、そういうふうに、まあ、外国からいろいろ攻められてきて捕らわれていったと。本当に苦しめる状態に陥ったという。いや、それもまあこのように、まあ、神様のご計画あのだったからそうなったと。だけどもそれを通して、確かにこの十二節であるように、その牢獄を通して心を砕かれて助けられたと。その苦しみの状態をもう闇と死の影と、こんな14節で言ってるわけですね。この闇と死の影ということで、これは非常に広い意味で言われていると思います。闇と死の影っていろんなことですけど、この死の影、さっきもあったですね、実説、でもこれはですね、いろんなことを、まあ、象徴的にも言っていますが、実際に実説であれば、鉄の枷で締め付けられるトラビト、これは牢獄に囚われてですね、昔の刑務所は真っ暗闇で汚い、不潔でですね、ものすごく人間が、まあ、生きながられないような状態が昔の牢獄だったわけです。日本でも戦前はそうだったわけですね。一切冷暖房もないというわけで。で、まあ、4節5節は歴史の中でのそういう砂漠の荒れ地の実際のそういうとこから。で、実際11はですね、一般的にももちろんいろんな意味含んでいますが、この牢獄の中に置かれたような人たちも含んでいると。14節も一般的なことも含みながら、この闇と死の影という束縛するもので、病ということもこの案に含んでいるとも言われているわけですね。まあ、いろんなことが、まあ、ここでこの苦しみっていうのは人生には本当に様々な歴史の中で、国と国との争いとか大きな病気とか、牢獄にいられる砂漠をさすらう放浪の民、様々な次元の苦しみがあると。まあ、そういういろんなところから、どんな苦しみの状態スケールであってもそこから引き出されてきたっていうことを大きなスケールで言ってるということがわかります。そのさっき言った14節以降が病気のことも含んでいるっていうのはですね、この18節なんかで、これがまあ言えるわけですね。どの食べ物も彼らの喉には忌むべきもので死の門に近づいたっていうのは、これは死が近くなったらどんな食べ物を与えても食べられなくなるっていうことですね。病気を苦しくなればそういう状況に陥るわけで、まあ、そういったことも暗示しているために、まあ、14節以降のところが病気の苦しみもここに含んでいると、一般的な苦しみを含みながらですね、そういうことも言えるわけです。で、さまざまな苦しみ状況をここではみんなこの全てを解き放してくださるという、そういう意味合いで言われているんですね。でその中で16節のところを見たら、こういう表現は現代の私たちは誰も使わないと思いますね。死は聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを砕いてくださった。これはもうまさにですね、昔の城壁で囲まれた町。町は城壁で囲まれてたわけです。日本ではそういう習慣がね、日本は、堀ですね、水を満たして堀で囲むという習慣があって、城壁で町全体を囲むという習慣がないから、どうもわかりにくいですけれども、エルサレムも山の上もやし、全部城壁で囲まれていたわけですね。ジャンヌ・ダルクが出てくる有名なオルレアンの町、中世の町の大みんな城壁で、壁で囲むわけです。 壁のことを城っていう、城という字はもともと壁なんですね。私たちは城というと大阪城みたいな思い出すけど、城って土がなると。土がなるって本来の城というのは壁であるということで、前にも何度か言ったと思いますね。でそのぐらいですね、壁で町を囲むっていうのは古代どこの社会にもあったことなんです。万里の長城っていうけど、あれこそまさにそうで、どこにお城の建物があるのか、なんどこにもない。単なる壁があるだけですね。あるいは、まあ、石で築いた壁があるだけ。だから、城という字は日本で入って違う意味になったので、本来は土辺になるということで、土を固めたもので壁に尽きないものなんですね。でそういう壁の城壁で囲んでですね、そして入り口をいくつかにして、そしてそこでしっかりと扉をつけておくわけです。でそういうこの古代の社会のですね、イメージがこういうところに出てきているから、私たちには分かりにくいわけです。だからそのお城の中にですね、閉じ込められたようになってですね、人間も大きな苦しみの中に閉じ込められていると、どんなことあっても出てこれないと。城壁のですね、中に閉じ込められた人、どんなに外側からしてもこの鉄の貫禄と大きな城壁と聖堂の扉から打ち破れないと、まあ、そういうイメージなんですね。で打ち破れないから、昔の戦争はですね、高いはしごを城壁に、まあ、かけてですね、そしてそこをよじ登ってる。上からいくらでも矢を行ってくるわけですね。でその矢を行ったれても行ったれても次から行けと言われるわけです。もう本当にむごたらしいようなことですけど、まあそういうふうにいくらでも死んでて、向こうで矢が尽きるまでやるという、そういうような恐ろしいことが昔はやられたわけです。まあ、ジャンダルクもそうして梯子を登ってきた時に肩を射抜かれたのに、もう死んだと思ったら、まあ、それ自分で引き抜いてまた起き上がったとかいう有名な話が実際にあった話に伝わってますが、ですからそういうふうに扉はどうしても開かないわけ、開かないからそういうふうに危険なことをして梯子をかけてですね、人海戦術でよじ登っていったわけで、その扉を開いて人たちも入っていけると。そういうふうに人間もですね、どうしても開かないし、聖堂の扉って鉄の監獄の中に縛り込まれていると。それを神様が砕いてくださるという、ものすごい大きなハンマーですね、いわばこれを打ち砕いてくださると。そういう昔の、その城壁で囲まれたところにですね、攻め込むその姿のイメージがあるわけですね。でこれは、この、他のところにも出てくるわけですね。人間も確かにですね、どんなにしても破れないところにこう聖堂の扉で鉄の貫禄を入れてそこに囲まれ込んでしまっているということですね。そういう中に囲まれて縛られ込んでしまったものを神様が蓄大で引き出してくださったということですが、これはちょっとですね、他のところにもこういう表現出てくるんで、こういうイメージは昔のこの聖書の人もですね、折々に思い浮かんだようですね。ちょっと支援、旧約、イザヤ書の45編を見ていただいたら、1135ページ、イザヤ書45章です。1135ページの45章のところ、これはバビロンの捕囚を解放することになったペルシア王のキロスという人についてですね、言われているんですね。1145ページ、イザヤ書の45章のところです。45の一節見たら分かる。45章です。45章。これもっと手前からキロスについてずっと書いてあるんですけど、油を注がれたキロス、これペルシャ人なんです。ペルシャの王なんだけど、こう言われてて、神様は特にこのペルシャを異邦人だけれどもこういうふうに、導くということです。でそのところでですね、私はあなたの前を行き、山々を平らし、聖堂の扉を破り、鉄の貫禄を折るんだと、こういう言い方をしてですね、特別にペルシャ王のキロスに力を与えるというわけです。 これまた同じ表現だと思うんですね。キュロスはペルシャの王団に特別に神のしもべとして使うんです。その時に聖堂の扉を破り、鉄の貫禄を折るような力を与えると。でそういう力を与えて、そしてイスラエルの民を解放させるんだという、で実際にこのペルシャ王が解放したわけですね。意外なことにそのまま奴隷として、こき使うんじゃなくて、まあ、こんなところにも出てくることから見てもわかりますが、当時の人がですね、もう絶対開かないと、閉じ込められた、それ不可能と思うものを打ち砕くということは、鉄の扉、聖堂の扉、鉄の貫禄を砕く、まあ、こういう表現で言ってたということが、まあ、こういうところで伺えるわけですね。でまあ、罪とか、なんかそういうものも大きな扉があって、どんなに人間が学問やどのような意見したり、説教したり、どんな言ってもそれは砕かれない。何かこうでそれは神様がやってきられて、それを打ち砕いてくれないとそこから出ていけないというところがありますが、私たちにとってもこれは古代の表現ですけどですね、まあ、置き換えたらそういうことでわかるわけです。はい、本日はまあ元のところに帰ります。で、まあ、これはこの病気の苦しみっていうことも、一つはですね、本当にこの鉄の貫禄、聖堂の扉のものですけども、そこでですね、まあ、ある種の平安を得るというふうなことは、神様がその苦しみや絶望感に打ち砕いてくれなければできないことですけども、神様を信じている人は非常に苦しい中でもですね、不思議なある種の安らぎを持って召されていったりするというのは、昔からあったわけですよね。それは十字架で一緒に貼り付けになった盗賊なんかはやはりそうだったと思うんですね。もうああいうふうにもう絶対絶命と、もう殺されるともう終わりだという、そういう中に魂がいればですね、最後の時に彼の魂の聖堂の扉が破られて、貫禄が砕かれて、そして初めて平安の心が与えられたというところだと思うんですね。で、その御言葉によってですね、彼らを癒したというのが二節にありますが、主は御言葉を使わせて彼らを癒されたと。まあ、私の場合も一節の本に書かれた御言葉はですね、その御言葉を人が簡潔に説明したら、やっぱりその御言葉を使わせて私も癒されたというところがあります。破滅から救い出されたということで、人間の言葉じゃなくて、その御言葉っていうのは本当に不思議な力がある。人間の言葉は、言葉や意見というものは消えていく、時代とともに消えていく。今から60数年前はみんなが戦争聖戦と、文学者も学者までみんな言ってた、政治家も声合わせていったと。そういう人間の意見や考えみんな消えていった。あぶこのように消えてしまった。だけど、まあ、この聖書のこの真理の言葉は、ああいう戦争が起ころうと何が起ころうとも、まあ、確かに変わらない。そういう神の御言葉を使わされて初めて癒された。人間の言葉っていうものはそういう非常に不真実なものがあるわけですよね。感情に動かされたり、どうしても何と言っても本当に弱いので、私たちも彼するとすぐに引っ張られて、ついつい人間的な感情の方に引っ張られるというところがあるので、こういう人間の言葉で本当に癒しはないわけですよね。で、聖書はそういう意味でこの数千年もの間、絶えずこの御言葉という形で私たちが苦しみや、まあ、いろんなところにやった時に、それを絶えず癒してくださるものとして、この神の御言葉があると、ということですね。で、だから死に感謝しよう。この折り返しの部分ですね。だから、こういうふうに慈しむ会だから、驚くべき技を成し遂げられるんだからと、成し遂げられたから、だから感謝しようと、賛美しようと。で、この22節に、この旧約聖書の時から、日本当の生贄は、まさに感謝であり、賛美であると。いうような言い方が、まあ、すでにこんなところで出てきておるということです。 これは、新約聖書にこういうところ引用されているところがありますから、新約聖書は、旧約聖書を母体としてありますので、しばしば引用されますが、これは新約聖書では、ヘブル書、直接的にはヘブル書ですね、13章、419ページです。419ページのヘブル書の13章の15節のところにあるのが、まあ、こういうところから取っているわけです。ここでは賛美と訳されていますね。さっき言ったように賛美と感謝は、どちらにも訳される言葉なわけです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える、唇の実を絶えず神に捧げよう、でこのような生贄こそ神は喜ばれるんですと、まあ、それに加えて良き行いも入っていますが、まあ、旧約聖書は物を羊とか牛とか生贄として捧げていた。だけどこういう詩篇なんかには早くもこういう形で一番神様が喜ばれる生贄はここからの感謝や賛美だということですよね。で、宮沢を語り伝えて喜び歌えってありますね、感謝賛美喜び歌うとありますが、確かに喜び持って歌ってるっていうのはこの前の全校集会の時でもそれを強く感じたことでしたけども、前で歌ってる方々のところに本当に喜び歌ってるっていうのがこう見てる人の前にも感じられるというですね、ような歌い方で歌っておられたですね。なので次の項目のところ、ちょっと長いのでいろいろ内容を含んでるんですけど、次はですね、全くガラリと内容が、内容というか状況が変わって、これは今度は、海の中の船が出てくるんですね、この23から。船っていうのは現代ではロマンチックな旅とか世界もある豪華客船とかなんとか言ってですね、船の旅だと非常に安定したなんかのんびりモードとかいうふうなあれがありますが、それも全く違うですよね。その古代のイメージで船旅っていうのはもう実に危険極まりないことだったんです。今のように大きな船旅でのんびり旅行できるとか、1ヶ月の世界で、ね、1年もかかってとかいう、そういうものがまるで違うんですね。ここに書いてあるように、ひとたび嵐が起こったらですね、深い淵っていうのはこれはこの大変苦しい死ぬかとも深い淵のことを言ってるので、この波を高くされたらですね、天に昇るぐらい高く上げられたらまた死に下る頃ものすごく揺さぶられるわけですね。これは私はまだ大学時代の時に京都行くと和歌山のあれで大阪まで船で行ったりをしてたわけですけど、風が強い時でもあの時はまだ出たりしちゃったらもう本当に揺さぶ大きく揺れるんですね。上を高くてまたゴーンと沈むとか、もう気持ち悪い。だから私が学生時代に礼文島に渡った時ものすごい 大きな波でですね、船がしばらく動けなかったんですね。そうとどうなるかと、本当に人間生まれての頃転げるんで捕まってないと、そのぐらい大きに揺れてですね、揺れて進めなくなって、心臓を落としばらく止まってたぐらい。まあ、こういうふうなことですね。彼は天に昇り死に下ると思うぐらい苦難に魂を溶けての、そのぐらい波を高くされたら、ものすごく揺れるわけです。もう沈むかどうかと。で、そういうふうに、船って、ほんで確かにそのまま飲み込まれて沈没するっていうことはたくさんあったわけですね。まあ、パウロもそういう船の難ということありますが、今のように天気予報ということは一切できなかった時代ですから、低気圧の激しいこの前線活動とか、あるいは激しい風が吹いたような気圧配置は全然わからなかったから、行ったら すごい風が吹いてきて、でそのような苦難からもこの自然との戦いのようなですね、恐ろしいそういう中からも助けてくださったと、この29節でそのような恐ろしい嵐にも働きかけて沈黙させられて波が収まらせると。ここでこういうの自然の最も人間が恐ろしいものとしてイメージされていた海の困難というんですね。海といって今は非常にこののどかなイメージが強くなっているから、ここのところはわからないですね、あの海の恐ろしさというもので、こののどみの港、このところに一つあれとってですね、あの人生の海の嵐っていうのをこの辺りからも取っているわけです。人生の海の嵐のっていうで、静けき港に着いたっていうことありますよね。のどみの港に導かれていったのだと。でそしてこれのこの予言、これも詩篇は、まあ、前から何度も言ってますが、一つの予言になっているというとかたくさんあるわけですが、これはイエスがまさにこの予言を現実にするお方だったわけです。あの福音書である嵐の海に沈まれって言ったら本当に沈まってですね、もう一人でに目的のところに着いたっていうのは、まあ、そのここから取ってるわけですね。ここは実現したと。で、あの有名な箇所がこのこういうこの詩篇の107から来てるっていうことはどうもあんまりほとんど知られてないことが多いようですね。それで、福音書のところでですね、まあ、この箇所は3つの福音書に載っているわけですね、まあ、それを、まあ、1箇所だけ見ておいてもいいと思いますが、マタイ、マルコ、ルカもよく似た記事を載せています。このマタイで言えば8章の23からの記事ですね。マタイの8章の23からです。この8章の23からの記事ですね、峰泉に激しい嵐が起こって船は波に飲み込まれそうになった。イエスは眠っておられたと。主を助けてくださいと。もう死にそうだと。もう必死で言ったわけですね。で、信仰の水もって起き上がって叱ったらですね、すぐにこのように凪になったという。そういうこの鍛冶や海すらも従わせるっていうのは、今日のこの詩篇のところをそのまま実現したお方ということになっているんですね。で、さっきも触れましたが、あの最もよく歌う歌の一つである人生の海の嵐っていうのはこの詩から取ってるっていうので、さっきの聖歌をちょっと見ていただいたら、この107編がこういう形で引用してありますね。新聖歌の248番です。ですから新聖歌の248番、こ この欄外にですね、印象生育がありますね。右のページのところです。あの一番下に、詩編の 107-23 から30と。で、今言ったマタイの 8-23 からになると。これはマタイの方のことなんです。わかりませんか？まあ、そういうふうに、これと似た歌詞は、まあ、他にも出てくるわけですけど、案外この歌ってる時はですね、こういうふうなこのバックになったこの詩編の箇所っていうものをあまり意識しないで歌うことがしばしばあるわけですね。ですが、まあ、この聖歌賛美歌の上みんなこの特定の聖書の箇所を元になって、原詩はもっと詳しくこれは出てきているわけです。訳した日本語に訳すとかなり、まあ、その内容の半分ぐらいにはなってしまいますから、原詩のどこにあったか分かりにくいですけど、元はこういう聖句から来てるんですね。そういうふうに、聖歌関係では最もよく歌われる一つのあの有名な歌も、実はこの詩編107編が元になっているというわけですね。あの人はこの作詞は初めて作ったんではない、元はここにあったということです。でこういう大変な経験から実際に救われたという現実の経験がですね、深い感動となってですね、苦難の中から助けを求め叫んだのに実際に助け出されたと、これはもう言わずに折れないっていう気持ちでですね、こういうふうに出てきたわけです。で、あの歌はそれを人生の海の中の嵐をみんなこれ会うと、実際の船旅の嵐を今頃ではもう強固な頑丈なフェリーですから、日本でも船旅なんてもうほとんどもう天井ができてなくなってしまったから、私が子供の時に、学生の時に経験したようなあの波に揺られるようなことはもう誰も知らない状態になったんですね。でもそういうフェリーができても人生の海の嵐は決して止まることがないので、私たちもこれから先もですね、今までにも大きな海に揺さぶられたけど、またこれからもどんな大きな海に揺さぶれるかもわからないけど、必ずそこから助け出してくださるというんですね。はい、それで、まあ、元のところに帰ると、今度は、畑のそういう工作の場所、そういう場所が今度は現れるんですね。この33節はですね、そのような大きな力を持つ神様だから、必要とあればどんな大きな川であっても荒野にすることもできるし、緑豊かな地を塩の地、作物ができないのを積むことができるというのが一つ挿入されてですね、そして35節、荒野を水積みとし、砂漠を水積みとし、そして住まわせ、野に種をまき、作物、畑ができると。家畜も減らされることはないと。まあ、こんなふうに、農業、牧畜の分野においても神様の御手が働けば、大きな、まあ、これは助けられた、救われたっていう、その延長上にあるんですね。慈しむ深い、おのす助け、大いなる御業っていうのも、こういうとこまでずっと続いていくと。人間の具体的な生活の中まで恵み続いていくということです。で、もう一度その苦しみの状況、不毛、最悪、嘆き、いろんな混沌、そこから引き上げられたのだと、乏しい人も引き上げられていったという、まあ、繰り返しそのことがテーマでですね、そしてこのだからこそこのような歴史の中、あるいは船、自然の大きな困難の中、それからこの牧畜農業とか産業の中にもいろんな分野にこの神様の大きな救いの御手、困難から救われる御手の働きがあるから、心に留めてその大きな慈しみを注ごうということで、まあ、最後はちょっと締めくくりのような形で終わっていますね。こういうふうに過去からいろんなことを思い浮かべてですね、神様の御業をして、それでますだからこそ感謝しようと、だからその慈しみは常しえなんだと、これもこう呼びかけられないと人間っていうのはですね、いつの間にか感謝もできず当たり前と思ってしまうんですよね。だから絶えずこの